昨日の朝ですね、食べさせていただくこと、まあ、カツオの、漁師さんの話をしまして、食事のたびにお礼を申していただくことが大切であるという教祖様の教えを紹介させてもらいました。先ほども入ってきた広野君がですね、早速昨日から改めて食事のたびに食前のお礼と食後のお礼をさせていただくようになりましたと言われておりましたが、大変ありがたいことだったんですね。先日病院に行かせていただきましたときに、まあ、皆さんも病院に行くことがあろうかと思いますが、待合室で待っておりましたらね、まあ、私はあの家内がまず一緒に来て、家内がこちらの右隣にいるんですね。で、前にこの順番待ちの、 あの電光掲示板というんですかね、先生の名前があって、その自分の番号札がこう掲示されるんですね。でこの番号が出た人は中待合へ入ってください、まあ、私たちが言うのは外待合、順番が近づいてきたら中の診察室のすぐ近くの待合へ入ることになっているんですね。なかなかその番号が出てこないんですけどね。でそうしている時に、こちらのですね、男性と女性のちょうど私と同じぐらい、私より少し若いかなと、まあそんなじろじろ見てるわけではありませんので、なんとなく雰囲気ですけど、私らより少し若いんじゃないかなと思うご夫婦がおられました。でその方のところに看護師さんが来られまして、どうもその初めて外来に来られた方のようでした。まあ、私もそのテレビを見たり掲示板を見たりしながらのことですが、ただこっちに左の耳からその入ってくるんですよね、その話が。聞こうと思ってるわけでもないのにね。まあ、私はあのお医者さんとか看護師さんとの御用が、成就しますようにね、それから、ここに来られてる患者さんたちがそれぞれおかげをいただかれますようにとお祈りさせていただいておりますね。でそういう中のことなんですが、であの看護師さんが来てですね、どんな状態ですか、どんな具合ですかっていうその男の人に聞くんですよね。まあ、私と同じように男の人が病院に、まあ、診察を受けに来られて、奥さんがついてこられてるんですね。私らと同じような感じ。そうしましたら、その旦那さんというかそのご主人がですね、なんか最近食べ物が喉を通らんのですわ、どんなんですって言って、また看護師さんが聞くんですよね。で聞いておりましたら、なんかこれはちょっと深刻やなというふうに思うんですね。で私はそういう経験したことないんですけどね、食べ物がもう喉通らんというのは、まあ、風邪をひいて高熱の時なんかに食欲がなくてね、何も食べれんということは経験しておりますし、まあ、皆さんもそういうことはよくあると思うんですが、まともな状態でご飯食べてるのに食べ物が喉通らないというようなことになってくると大変だなと思いましたね。それでいろいろやり取り聞いてましたら、体重も減ったとかいうようなこと言われてましてね、これは奥さんもご心配だろうなというふうに思うんですよね。まあそういうことがその先日ありまして、私はね、3度のご飯が本当にありがたく楽しくね、いつでもそのすっと喉を通ることができる、美味しくいただくことができる、ありがたいことじゃなと思うんですね、と同時に、どうぞその方がですね、そういう状態からこの診察を受けられてね、お医者さんの治療を受けられて、前のようにねご飯がちゃんと食べれるようにとこう祈らざるを得ない、そういう気持ちになりましたね。 ご本人も大変ですけど、その一緒に行っておられる奥さんも心配だろうなと思うんですよね。長年連れ添ってきた、まあ、私らとほぼ同じような世代の人ですから、おそらく何十年ね、一緒に歩んでこられたわけだと思いますが、その大切なご主人様がね、そういうふうな食べるものが食べられないというような状態になるというのはね、大変なことだなと私は思います。ところでさっきね、ヒロノ君が昨日からね、食事のたびにお礼をさせていただくということを大事にしたいね。本当にそれはあの非常に私はありがたい大切なことだと思うんですよね。こうして話をしている間にお腹が空いてきました。今朝はこうしてね、涼しくなりましたらね、なんか途端に食欲が増してきますよね。で、私先日テレビ見てましたら驚いたのはね、県民賞というのがあるじゃないですか。各地方によってね、県によって、まあ独特の食べ方というか食べ物があるんですね。で、ある地方は、夏ね、ご飯にですね水をかけて食べるというこれ驚きましたね。あれは私もお茶漬けを食べるというのはね、ドキドキしますけど、夏の暑い時にね、一遍炊いたご飯をですね、ザルで水で洗うんですね。で、私がもうおかゆさん、雑炊をする時はそうしますね。一遍炊いたご飯をこう、まあ、雑炊は最初からお米から作ることも多いですけどね、残ったご飯を使うこともありますよね。その時にはザルでお米を洗ってぬめりを取って、そしてお湯を出してこう作りますよね。で、あったかいものにして梅干しでも乗せて漬物でもつけて食べるという、それは普通しますけど、その地方ではね、なんとザルで水で洗った、でそれをお茶碗の中に入れてその上に水をかけるんですね。だから茶碗の中に水がふわーっと上にたっぷりかかったご飯が出てくると、でそれを漬物と一緒に食べるという、でその食べた方が言われてましたけどね、こうするとね、食欲のない夏でもね、食欲が進むんですって言われてました。なるほどなと思って、まあ、私も今度一遍やってみようかなと思いましたけど、なんか美味しいという感じはしなかったですね、正直。でもその地方の人たちはもうそれが、当たり前で美味しいと言ってみんな家族は食べておられましたね。まあ、いずれにしましても、その食べるということがですね、できるということはすごく大事なことですよね。で、昨日私はね、まあ、ちょっと変な取り合わせ、多分皆さんこんな食べ方しないと思うんですが、家内が天王寺教会にお参りしておりまして、新次先生と福雄先生は御本部の御用で出ておりました。で、私が一人で教会におりまして、昼が過ぎてからね、まあ、午前中もお参りがあり、午後もずっとお参りがあって、昼ご飯ね、時間をいただいたんですけども、そういうこともありまして、まあ、時間をできるだけ短くしようというのもあった。で、家内が出かけるときに何食べようかなって聞いた、何でもいいよって言うんですけど、それがまあちょっと私としてはね、厄介なことだったんですが、この棚を開けてみたらね、カップ麺の、うどんのカップ麺のちっちゃいのがありました。それから食パンがありました。そこでですね、カップ麺とトーストと、それでなんか物足りないんですよね。なんか炭水化物ばっかりだなと。冷蔵庫見たらミニトマトが5つ6つありました。それを洗ってね、でなんか物足りないなと思ったら、先日の感謝祭の時のお下がりのところてんがあったんですね。あ、これいいなと思いましてね、ところてんはね、なんか喉越しがいいじゃないですか。したがってところてんをざっと水で洗ってね、そしてポン酢をかけてごまを振って、ですからトーストとカップ麺のうどんと、それからところてんを食べたんですね、昨日昼ね。それでもね、美味しくいただきました。本当にまさに喉越しが良かったです。ね、 通すだけだったらなんか喉がこうスムーズにいかない通らないような感じがするんですけどね、カップ麺のうどんとところてんと一緒にトマトと一緒にいただきましたね。美味しくいただきました、こういう食べ方をしたのは初めてなんですけどね。それでもさっき申しましたように病院で、その隣におられた知らない方ですけどね、食べ物が喉を通らないということを、そういう状態にある人のことを思うとありがたいことだなと思いますよね。どうぞ今日も帰られて皆さんこれから朝ごはんをいただかれることと思いますがね、どれに食べさせていただけることをありがとうございます、ね、健康であることをお礼申していただきたいと思います。はい、今日はこの辺でございます。